今日このようにして共に集い共に礼拝できる幸いを本当に感謝したいと思います。少し蒸し暑い朝となっていますけれども、しかし御臨在がここにあることを本当に感謝したいと思います。私の順番の時はコリント人への第一の手紙からお話ししてきていますけれども、今朝はどうぞ10章をお開きください。第一コリントの10章から今朝は真実な神というタイトルでお話ししたいと思います。第一コリントの10章です。10章の13節をお読みいたします。第一コリント10章13節。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。アメン。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、今朝あなたご自身が、私たちのただ中におられることを感謝します。どうぞ、今朝もあなたのお言葉により、ご聖霊のお働きにより、一人一人を訪れてくださり、また私たちのこの礼拝の場所を訪れてくださり、ご自身の御臨在で満たしてください。また、豊かにお語りください。私たちを取り扱い、私たちがもっともっとあなたご自身に近づいていくことができるように助けてください。ハレルヤ、主が今日も生きて働いておられ、栄光を取るべきお方であることを感謝し、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、十章の一節から七節までをお読みします。私と交互に読んでください。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆、雲の下にいて、皆海を通って行きました。皆同じ霊的な食べ物を食べ、その岩とはキリストです。ごめんなさい。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと書いてあります。アーメン。そこまでにしましょう。はい。この第一コリント10章を通して、私たちは神様がどのように真実なお方であるかということを今日学んでいきたいと思いますが、また同時に旧約聖書と新約聖書がどのような関係の中にあるかということも知っていただきたいと思います。ある方々は旧約というのはもう過ぎ去ったこと、新約の時代に今私たちは生きているから旧約はもう私たちには関係ない、そのように考えて旧約聖書もあまり読まれない。確かに読むと難しい部分もたくさんあります。また、旧約聖書から牧師であってもあまり説教しない、そういう方々も結構あります。もっぱら新約聖書から少し旧約聖書に触れていくぐらい、そういう方々もあります。しかし、覚えておきたいことは、初代教会において、あの使徒たちは何を、どの聖書を用いて教えたかと言いますと、まだ新約聖書がありませんでしたから、旧約聖書を開いて、そこから新約の真理を伝えていったわけです。英語の言い回しに、旧約は、ごめんなさい、新約は旧約の中に含まれており、旧約は新約の中で説明されているという言葉があります。もっとわかりやすく言うと、新約は旧約聖書の中に含まれており、旧約聖書は新約聖書の中で説明されている。 そのように言うことができると思います。それをよく表しているのがこの十章です。ここでパウロが一節からこのずっと語っていることというのは、出エジプト記やまた民数記の中に記されているあのモーセと共にアラノを旅したイスラエルの人たちに起こった出来事、その過去の歴史に触れてパウロは語っているわけです。この十章の一節、二節、あの航海を奇跡的に渡ることができたモーセとイスラエルの民について触れています。また三節においては、皆同じ霊的な食べ物を食べと語っていますけれども、天から降ってきたマナによって、あの200万、あるいは300万とも言われた、あのイスラエルの民が、あの荒野で、砂漠地帯で、奇跡的に生きることができた。その食べたマナのことに言及しているわけです。また4節において、皆同じ霊的なものを飲みました、とありますけれども、水がないところで、神様に言われた通り、モーセがあのレフィディムという場所でしたけれども、アマレクと戦う前のことでした。モーセが神様に示されて岩を叩くと、岩から水が湧き出て、川となって流れました。そしてイスラエルの民は、水のないところで水を飲むことができ、生きることができたわけです。そういった数々の奇跡が、出エジプト記や民数記の中に記されています。そのことに触れて、使徒パウロはここで語っているわけです。今日私たちが覚えたいことは、新約聖書の真理が旧約聖書の中に含まれている。そして旧約聖書は新約聖書の中で説明されているということであります。新約の真理が起こった出来事であるとか、登場してくる人物であるとか、まるで紙芝居や絵を見ているように描かれているのが旧約聖書であります。特に、モーセの律法と言われる創世記から申命記のところ、そしてまた他の箇所において、それらの新約の真理が示されています。今日、使徒パウロはこの過去の出来事、モーセの時代の出来事に触れて、何が私たちにとって大事なことか、何を私たちが覚えるべきか、それをこの十章から学んでいきたいと思います。この十章において、パウロが強調している第一のことが七節にあります。七節において、あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。あのイスラエルの民に起こった出来事を通して、パウロがすごく力を入れて伝えているのが、偶像礼拝者になってはいけませんということです。14節も、ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。そのように教えています。今ずっと創世記から申命記まで木曜日の夜のオンライン聖書の学びで学んできて、もうすぐ申命記が終わるところですけれども、一貫して神様がモーセの律法の中で、あの創世記から申命記の中で教えていらっしゃることは何かというと、偶像崇拝をしてはいけない。これを非常に強調して語っておられます。この七節の後半に、聖書には民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと書いてあります。とあります。これはどういうことかと言いますと、あのエジプトを出て、そして約50日経った時に、モーセはシナイ山に登っていった。まあ、ちょうど50日目だったと言われています。あの、杉越の祭りを経験してですね。そして、杉越の祭りを祝って、それから50日目に、あのペンテコステの日に、モーセはシナイ山に登っていって、神様から律法をいただいたと言われていますけれども、モーセがなかなか降りてこなかったんです。モーセは40日間、シナイ山に登って行ってて、そこで神様のお言葉をいただきました。十回も受け取りました。ところが、そして降りてきてみますと、民は飲めや歌えでですね、 食べたり飲んだり、そして踊ったり、もう異様な光景がそこにあったわけです。なぜかというと、なかなかモーセが降りてこないので、あいつどうなったかわからない。モーセはどこに消えたんだと。このままでは我々はこの荒野で滅んでしまう。そう言ってアロンの、お兄さんのアロンのところに迫ってきまして、私たちのために神様を作ってくださいと。そう言って、かつてエジプトで拝んでいたような、あの偶像の神を、神々を作ってほしいと願ったわけです。もうあまりにも迫ってきて自分の命も危ないと思ったんでしょう。アロンは、それじゃあ、あなた方の妻や子供や、また、いろんな人たちに、この耳輪とか、この金の耳輪とかを外して、持ってこさせなさい。それを集めなさい。言って、鋳型で、子牛の形を作って、そして、焼いて、金の子牛を作り出したわけです。そしてこの金の子牛、この神が我々をエジプトから導き出してきたんだ、と言って、この神様ができたぞ、と言って喜んで、彼らは食べたり飲んだり、踊ったりしていたわけです。なんと、あの、航海が分かれて、奇跡的に彼らは、イスラエルの民は、渡ることができた。おまけに、あの、マラのところでは、苦くて、水が悪くて飲めなかった水が、モーセが神様から示された、一本の木を、その水、その池に、その泉に投げ込むことによって、水が甘く変わった。そういった奇跡も起こったわけです。様々な奇跡を見させられながらも、イスラエルの民は簡単に偶像崇拝に陥ってしまったわけです。私たちには考えられないことのように思えますけれども、実は今生きている私たちの心にも、いとも簡単に誠の神様から離れてしまって、偶像に向かってしまうという、そういう性向といいますか、性質。があることを私たちは忘れてはいけません。特にこの日本においてはもう何でも神様になりうるわけです。神様だったら何でもいいというような人たちもあります。私の広島の田舎の近所のおばあちゃんがそうでした。教会に誘うと教会にも一緒に来てくださったんです。うちの祖母とそのおばあちゃん一緒に教会に何回か行きました。もう浄土真宗のお家です。PL もいい。これもいい。神様のことだったら一緒にお参りに行こうかねって言ってですね、教会まで来てくださいましたけども。神様だったら何でもいい。そういった風潮というか考えが日本人の中にあることも事実であります。私たちはクリスチャンとして、もう今日ここに、この教会に来てくださっている皆さんはですね、いや人間が作った紙の神様、金属の神様、石の神様、目に見える神様を私は拝みますという方はいらっしゃらないかもしれない。しかし聖書が偶像崇拝と呼んでいるのは、人間が刻んで作ったその偶像以外にも、精神的な偶像についても、偶像礼拝をしてはいけないと教えているんです。コロサイ書の中で、使徒パウロも偶像崇拝をしてはいけませんと教えていますが、私たちの内側にあるむさぼり、これが偶像礼拝なのですということをパウロは語って私たちに警告しています。20世紀最大の伝道者と言われたビリー・グラハム先生は、この精神的な偶像礼拝に気をつけなさいと言って、特に三つの精神的偶像崇拝について教えておられます。まず第一の偶像は、学園の神々という偶像です。学校の神々があると、ビリー・グラハム先生は言ってらっしゃる。学校の神々というのは何か？それは成績第一主義ということです。いい成績を取ることこそ、人生で一番大事なんだ。学生にとってはそうですよね。一生懸命勉強しなきゃならないし、親の願いも子供が一生懸命勉強してくれることだと思います。しかし、勉強第一主義、成績第一主義も偶像になりうるということであります。 神様のことは二の次。まず、学校でいい点を取ることが大事なんだと。そういう価値観念の中で生きることは、偶像崇拝につながるんだと、ビリー・グラム先生は教えてらっしゃいます。そして学園の神々として、ボーイハント、ガールハント、いい女の子いないかなと。ガールフレンドにしたい女の子はどうだろうとか。自分のガールフレンドを探す。ボーイフレンドを探す。そういった、まあ、特に大学生について言ってるんでしょうけども、学園の神々とビリー・グラム先生は名付けてらっしゃいます。そして、次に挙げてらっしゃるのが、精神的な偶像として挙げてらっしゃるのが、自己の神。自己、自分のですね、エゴの神と言ってもいいかもしれません。自我の神とも言ってもいいかもしれません。自分を第一にした、プライド、メンツ。プライドやメンツを神様として、私たちは、誠の神様以上に大事にするところがあります。私たちはいろんなことで、時に失敗をするものです。恥ずかしくなるような、愚かなことをすることがあるかもしれません。できたらそれを覆い隠したいと思うようなことがあるかもしれません。でもどうすることもできないと言ったこともあります。この教会に何回かゲストで来てくださったデイビッド・ワング先生が自分の神様から受けた取り扱いについて語っておられました。ある本の中に書いていらっしゃいますけども、非常に恥ずかしかったのは、ハガイ・インスティテュートの国際主事として、ハガイ・インスティテュートから招かれて、特にシンガポールからハワイに移っていって、ハワイで、ちょうど、ハガイ・インスティテュートの本部となるような物件を探して、新しいハワイの学校を、ハガイ・インスティテュートの学校をそこに作る。その使命を持って働いてくれないかと言われてですね、第三世界のクリスチャンリーダーたちを訓練する場所を確保すること。また、いわば校長先生のような役割を持って、主事として働く。その使命を受けて、牧師を辞して、ハワイに行くことになったわけです。もう、たくさんのメンバーがいらっしゃいましたから、500人ぐらいのメンバーの教会になっていましたから、みんな悲しがって、別れるの辛くて、もう最後の1ヶ月はいろんな人たちが食事に招いてくださって、1ヶ月ほとんど奥さんは食事作る必要がなかったと、言っておられました。で、いよいよ、明日、飛行機でハワイに家族移住すると。いろんな荷物も片付けてですね、もう準備万端となっている。そういう状況でしたけれども、その前の日だったでしょうか。お姉さんがやってきてですね、いよいよ明日出かけるのねって。もう全部準備できたって。できたよって。ちゃんとワークビザ取った。え、ワークビザ。いるのそれ。何言ってるんだよ。ワークビザがなかったら向こうで働けっこないじゃないって。え？っていうので調べてみたら、ワークビザなしではアメリカでは働けないって。それで、次の日空港にたくさんの教会の人たちが見送りに来てくださって。どうしよう。飛行場で皆さんにごめんなさい。行けなくなりました。恥ずかしいなぁと思ったそうであります。非常に心の葛藤を感じたそうです。もう、穴があった、入りたいほどの心境だったんだと思います。でも、空港に行って、皆さんに説明してですね、すいません、行けなくなってしまいました。と言って、後で、ツーリストビザと言いますか、観光ビザで、まず先生行かれてですね、準備して、それからビザが出て、向こうで働けるようになったわけですけども、そんな失敗でないにしても、それぞれいろんな失敗があるかもしれません。できたら、メンツを保つためにですね、覆ってしまいたいと。そういったことがあるかもしれません。時に、そういった自分のメンツを保とうとすること、それが私たちの神になってしまうと。そういったことがあります。ある教会で、せっかく新しい街道建築進んでですね、さあ、それじゃあ教会の中に置く椅子はどういう椅子にしようかと。 ある役員さんは、いや、教会はやっぱりベンチがいいです。木のベンチ。でも、ある役員さんは、いや、教会はね、やっぱり、長い時間話を聞かなきゃならないから、柔らかいクッションのいい、椅子がいいんじゃないですか、と。そういう話になりました。いや、木の方がいいと。あまりクッション良すぎるとみんな眠ってしまうといけない。木の方が硬い方がいいと。まあ、それで、いろいろ議論がありまして、とうとうですね、その教会では、柔らかい、椅子にすることに決まりました。で、木を主張していた役員さんはですね、自分の意見が通らなかったので、教会をもう出ていく、離れると言って、その役員さんと何人かの信徒さんたちが出ていった。そういった出来事が実際にあったそうであります。非常に残念なことです。せっかく教会を建てて、新たなところでみんなで、さあこれから頑張って伝道し、神様を礼拝していこうという時に、そういう意見の食い違いが起こって、自分の意見が通らなかったということで離れていかれた。まあこういったことはですね、まあ、どの社会でも、どの世界でも起こりやすいことでありますけれども、私たちの内側にあるプライド、あるいはメンツを守ろうとする、そういう偶像、これを私たちは捨ててしまわなければならないということであります。第3番目の精神的な偶像崇拝として、ビリー・グラム先生は、科学万能主義、まあ、科学の神、を挙げておられます。科学の神。まあ、科学こそ最高だと。まあ、全ては科学的に証明されなきゃならない。科学万能主義でですね、もう神様なんか目に見えないじゃないか。どうしているってわかるんだと。そんなバカバカしい。科学こそ最高に素晴らしい。そういう人たちもあります。しかし、現代の科学をもってしても、全てを極め尽くし、すべてを説明することは不可能であります。誰もが科学者として、さらに自然界にある真理を探求し続けているんですね。医学にしてもそうです。随分医学が進歩してきました。でも未だにどうしても治すことができない病もありますし、なかなかすぐにワクチンを作ったり、薬を作って即対応する。そういったことは簡単にできるものではありません。科学の神様、こちらに私たちが心を寄せて一番にしてはならないということです。聖書のこのイスラエルの神こそ、天地万物を作られ、人間を作られた神様こそが、誠の神様であり、恐れるべき神であるということを私たちは覚えなければなりません。この十章で使徒パウロが、過去の旧約聖書に記されている事柄から一番最初に警告していることは偶像礼拝者になってはいけませんということであります。六節、これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためです。五節で警告を与えています。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。とあります。皆さんよくご存知のように、出エジプトを果たした二十歳以上の人たちで、約束の地カナンに入ることができできたのは、モーセと、そして、モーセじゃなくて、カレブとヨシュアの二人だけでした。モーセとアロンにしても、お兄さんのアロンにしても、モーセにしても、カナンの地に入ることは許されなかったんです。まあ、モーセの失敗によって、彼も入ることができなくなったわけですけれども、ここに私たちに対する警告があるというんです。十章の十一節。これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。今日覚えるべき教訓の第一は、偶像崇拝者になってはいけないということであります。第2番目の警告は、8節にあります。また私たちは、彼らのうちのある人たちがしたように、 みだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして、一日に23,000人が倒れて死にました。とあります。これは何のことを言ってるんでしょうか。皆さんが聖書を読まれるときに、この、例えば8節というところを見ると、1とか2とか、横に小さな字で書いてありますよね。それは、脚中に引用があるということです。下を見るといろんな引用がありますけれども、8節のこのみだらなことをという、みだらなというところに2というのがありますから、8の2というところを見ますと、そこに引用聖句が書いてあります。また3というところには、民数記の25章9節で書いてあります。つまり、民数記の25章で起こった出来事に、パウロは言及していっている。それを指し示しているということです。民数記25章で何が起こったんでしょうか。モアブの王様、バラクが、バラムという預言者を呼んで、頼んで、たくさんの報酬を与えるから、イスラエルを呪ってほしい。彼らが、呪われるならば、我々が勝つことができるから、あなたにたくさんの報酬をあげるから、あのイスラエルの民を呪ってほしいと言って雇おうとしたわけです。ところが神様がそれをバラムにすることを許されなかった。それでバラムはですね、帰ってイスラエルを祝福しました。そういった記事が民数記にありましたよね。ところが民数記の25章を見ますと、もう、バラムは、イスラエルの民を呪うことを諦めて、報酬も、もう、断ったようにもう書いてあるんですが、後の記事を見ていくと、どうやら何が起こったかというと、バラムはやっぱり報酬が欲しくて、それで一計を案じてですね、そして、あなた方の娘たちを、モアブの娘たちを、ミディアンの娘たちを、イスラエルの宿営に送り込んで、若者たちに近づかせて、そして彼らと仲良くなって、そして彼らと関係を持つようにさせなさい。そうしたら、あなた方の信じてる神々を彼らも信じるようになるでしょう。あなた方の娘たちと関係を持ったら、もう簡単に偶像崇拝者となって、イスラエルの誠の神様から離れていってしまう。だから、あなた方は勝つことができるようになるから、そうしなさいと言って進めたんです。実際それが起こったわけです。そのことが民数記に書かれているわけです。ちょっと何か挟んでおいて、民数記の25章を開いてみてください。民数記25章の1節から4節までをお読みします。民数記25章の1節から4節までです。イスラエルはシティムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、主の前で白日のもとに晒し者にせよ。そうすれば主の燃える怒りはイスラエルから離れ去る。そして、この主からの罰が起こり、9節。この主の罰で死んだ者は24,000人であったとあります。はい。もう一度第一コリントの10章に戻ります。10章の8節。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、みだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして、一日に23,000人が倒れて死にました。あります。ある人たちは注意深い人たちがいて、細かく見ると、あれ 民数記の25章の9節では2万4000人と書いてあるのに、パウロは間違って2万3000人と言ってるではないか。そっちの方に気が取られる方々がありますけれども、1日に2万3000人が亡くなって、多分1週間以内ぐらいにもう1000人ぐらい亡くなったんでしょう。2万4000人として民数記の中に記されているわけです。いずれにしても、多くの人たちが、この罪の中に入り、そして、死の罰を受けるということが起こりました。主は、このような不貧困を忌み嫌うお方であります。今私たちが生きている、置かれている社会の状況というのは、芸術的写実主義の名のもとに、様々な分野において、映画、文学、テレビ界、また雑誌、ビデオ、インターネット、様々な分野において、ポルノが非常にはびこっています。これらのことについても、私たちは気をつけなければなりません。テッド・バンディというアメリカを震撼させた殺人犯がいました。1974年から78年のこの4、5年の間に彼は30人以上の女性たちを殺害したんです。彼らを襲い、そして関係を持ち、そして彼らを殺し、遺体を隠していったんですが、彼は捕まりました。そして1989年に彼は電気椅子に座り、そして死刑を受けたわけですけども、その死刑を受ける前に、私は全てのことを話すというふうに話したもんですから、まあ、警察官やまた、いろんな報道機関の人たちもやってきてですね、彼の証言を聞こうとしたわけです。彼が死刑に遭う直前のことでありました。ちょうど日本のニュースでもやっていたので、たまたま私は彼が語っているところを見ましたけれども、自分がそのような罪の道に入っていくようになった一つのきっかけは、自分がまだ少年だった時に、近所の人がゴミ捨て場に捨てていたポルノ雑誌を見て、そしてそこから自分は虜になって、そういう中に入っていって習慣化してしまった。そして、女性を襲い、そして殺人鬼になってしまった。そういった内容のことでありました。このテッド・バンディのような人は少ないかもしれない。でも時に猟奇的な事件として、イギリスであるとか他の国々においても同様な事件が報道されています。私たちは何を目にするかということにおいて気をつけていかなければなりません。8節、みだらなことを行うことのないようにしましょうと。使徒パウロは2番目の大事な警告としてここで語っています。第3番目の警告が、9節と10節にあります。お読みします。第一コリント10章、9節、10節。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。3番目にパウロが大事な警告を与えて、これを守らないならば、あのイスラエルの子らのように、あなた方も主の罰を受けることになるかもしれない。信仰を失ってしまって、滅びに向かうことになるかもしれない。気をつけなさいと言っている3番目のことが、主を試み、そして不平不満を言うことがないように。それが3つ目の警告であります。9節。キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。10節。また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。私たちはいとも簡単に不平を言うものです。不満を口に表すものです。イスラエルの民がそのいい例になっているわけです。出エジプト記や民数記など、またレビ記もそうですけども、読みますと、 何度も何度もイスラエルの民がモーセやアロンに対して文句を言ってきています。その根本は神様に対する不信仰でもあるし、不満でもあるわけです。なんでこんなところに我々を連れ出したんだ。食べ物がないじゃないか。どうやって我々は生きていったらいいんだ。飲み水がないじゃないか。どうやって我々は生きていったらいいんだ。神様は私たちをこの荒野で滅ぼそうとして連れ出されたんだ。って言ってですね。もうモーセやアロンに迫って、彼らをもう殺してやろうかというぐらいの勢いで迫っていきました。イスラエルの民は何度も何度も不信仰に陥り、不平不満を言い、死を試みたんです。そのような中で多くの人たちが滅んできました。あの、民数記の14章を読みますと、イスラエルの人たちがですね、もういよいよカナンの地に入る、その教会のすぐ近くの町までやってきた。そのことが書かれています。そして、カデシュ・バルネアというところから、スパイを送りましょうということになって、12人のスパイたちが、あのカナンの地を探りに行ったわけです。でも12人のうちに、カレブとヨシュア以外の10人は、確かに父のと蜜の流れる地だった。もう、ブドウの草は大きいし、ブドウの実は大きいし、また、本当に豊かな豊穣の地だった。でも、そこに住んでる人たちは背が高いし、みんなどの町も城壁で取り囲まれてるし、我々には勝ち目がない。まるで私たちは彼らの前に、もう、バッタのような、イナゴのようなものに見えた。彼らは大巨人で、もうネフィリムの子孫で、もう強そうに見えた。そのように彼らは報告しました。民は否定的な報告に耳を貸して、不信仰に陥って、そして泣き叫んだんです。そのために、その不信仰の上に40日間スパイ活動した40日を40年として、神様はイスラエルの民が40年間荒野をさまようとおっしゃったわけです。その裁きが彼らに与えられました。そしてその40年間の間に、カレブとヨシュア以外の人たちは、モーセも含み、皆地上を後にしていったわけです。20歳以下だった新しい世代、荒野で生まれた新しい世代、その人たちがカナンの地に入ることになっていったわけです。ここに警告があるんです。私は今から何年前に、私は考えてみたら50年ぐらい前になっちゃいましたけど、洗礼を受けました。あの、モーセに連れられたイスラエルの民も、紅海を渡って水の下を通ったとあります。雲の下を通ったとあります。これはもう洗礼や、我々で言うならば、聖霊のバプテスマ、その経験になぞらえる、例えることができる経験なんです。私たちも、洗礼を受けたかもしれない。聖霊のバプテスマを経験したかもしれない。しかし、なお気をつけないならば、私たちも約束の地に入ることができなくなるかもしれないという警告を、ここでパウロは与えているわけです。彼らのように、私たちが倒れることがないように、滅びることがないように、気をつけなければならない。三つ目に気をつけなければならないのが、死を試みることがないように。そして、不平不満を言うことがないようにということであります。一度今日、教会に帰っていかれて、1時間ぐらい自分の会話を、帰っていかれて1時間経って、自分の会話を、1時間の会話を振り返って、何話してたかなぁと、振り返っていただいたら、自分が、ちゃんと主と正しい関係の中歩んでるか、いや、教会を出たら主はもう教会に置いといて、そしてもう自分勝手な思いの中で生きてるかが、ちょっとテストされることができます。かっこいいこと講談から言ってますけど、牧師である私も同じ問題を抱えているわけです。私たちの会話、口の言葉、いとも簡単に主の御心から外れてしまって、不平不満に変わってしまうことが起こってくるんです。 いやー、今日の牧師の話は長すぎたなとか、今日の話は難しかったなまあそういう話が出るかどうか知りませんけども、まあいろんなこと、私たちはつぶやきやすいんです。最近聖書はこう翻訳でつぶやいてはならないという表現使わなくなったんですね。SNS の関係で、スマホタコの関係で、ツイッターという言葉で、つぶやきという言葉がですね、あまり罪深いこととは関係なく、何でも、こう、書いたり、喋ったり、そこに、こう、思うことを書いたりする、そういうことで使われてますから、ちょっと、あまり、罪と関係のないような言葉になっていってるので、つぶやくという言葉を2017年版はわざわざ避けて、他の言葉で訳しているわけです。不平を言うとかですね。つぶやくじゃなくて、不平を言ったりしないようにしましょうと。書き換えているわけですけれども、まあ、いずれにしましても、私たちはつぶやきやすい、不平不満を言いやすい、気をつけないと、もう慢性的に文句たらたらになってしまう。そういう危険性が私たちのうちにあるということです。会社であるならば、会社出てから、ついつい上司のことをいろいろ悪口言ってしまう。会社のことを悪く言ってしまったりする。そういったことも起こってしまいかねません。もうある人は会社のこのインターネットの掲示板にですね、もうあることないこと、会社の悪口いっぱい書いてしまったんです。それでせっかく内定していた人たちが次から次へと辞めてしまって、なんで次から次へと就職内定者が断ってきたんだろうということで、社内で調査グループができて調べたら、そのインターネットの掲示板にですね、ある社員が、もう、この会社はもう、パワハラ、モラハラ、もう、大変な会社。もう、この会社の、社長はどうで、あの部長はどうでとかで、もう、あることないこと、いろいろ書きまくってたんです。それを見た就職内定者がですね、恐ろしくなって、この会社辞めようということになって、断ってきたという、そういう実際にあったことでありますけれども、私たちは自分の口の言葉に気をつけなければならない。聖書はそのことを私たちに教えています。この10節に、ごめんなさい、9節に、また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。この蛇によって滅んでいきましたということは皆さんよくご存知の民数記21章の出来事なんです。ちょっとまた何か挟んでおいて民数記21章をお開きください。そこには何が書いてあるでしょうか。民数記21章です。民数記21章の4節から6節、ここまでをお読みします。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、アシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。この惨めな食べ物というのは天から朝ごとに降ってくるマナのことを彼らは言ってたわけです。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。これは毒蛇のことです。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。この出来事をパウロは第一コリント、10章の9節のところで言及しているわけなんですね。このようにしてイスラエルの民は不平不満を鳴らして神様に対して神を試みるということ。主に対しての不平不満を彼らは言ったということであります。このように感謝のない心で神の民が生きることを神は忌み嫌われます。私たちがどんな時にも感謝を持って歩むということ。 それを主は願ってらっしゃいます。今日私たちが知っておきたい真実な神というときに、真実な神というときに、第一に何が意味されているかというと、本物の神ということであります。私たちの信じているこのイスラエルの神、聖書の神様は、誠の神様、本物の神であるということであります。これが第一のこと。だからこそ偶像崇拝をしてはいけないということです。でも第二番目に、使徒パウロが第一コリント10章で言っている真実な神というのは、まさに真実な、忠実な、誠実な、ご自身の約束を守って、民が完全に滅びることがないように、脱出の道を設けてくださる、助けてくださる、そういうお方であるということを教えているんです。この七節をお読みします。民数記21章7節。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう、主に祈ってください。モーセは民のために祈った。この七節が大事なんです。私たちの神様は、恵み深い、憐れみ深い、そして真実な神様です。誠実な、忠実な、私たちを救おうとして働いてくださる神様です。でも、私たち、神の民の側にとって非常に覚えなきゃならない大事なことは、自分の罪を悟ったならば、悔い改めなければならないということです。神様の前に自分の罪、自分の弱さを認めて、悔い改めなければならないということです。この悔い改めのあるところに、神様はご自身の真実を表してくださるんです。8節。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆、それを仰ぎ見れば生きる。ここに脱出の道を神様は示してくださったんです。試練から抜け出る道を示してくださったんです。それが聖堂で蛇を作って、竿の先につけて高く上げようという言葉でした。どんなに毒蛇に噛まれて毒が回ってて死にかけていても、この高く上げられた聖堂の蛇を仰ぎ見る者は生きたと言うんです。癒されたんです。治ったんです。で、よく皆さんもうご存知のように、このモーセが荒野で上げた聖堂の蛇というのは、イエス・キリストの十字架を指し示すものになっていました。イエス様は罪のないお方でしたが、皆さんや私の罪の身代わりに十字架の上で呪われた者の立場を取ってくださいました。木にかけられる者は呪われた者であると、申命記の中に書かれています。イエス様は十字架の上で呪われた者の立場を取ってくださったんです。この蛇というのはサタンの象徴ですし、呪いの象徴です。聖堂という聖書で用いられているこの金属は、人間の罪に対する神様の裁きを表している金属なんです。あのモーセの幕屋においても、庭のところで神の罪の許しの儀式がなされました。庭には聖堂の祭壇があったんです。その聖堂の祭壇の上で、彼らは自分の罪の身代わりの生贄として、お牛を持ってきたり、ヤギを持ってきたり、羊を持ってきたり、貧しい人は鳩を持ってきたりして、捧げたわけです。この聖堂という金属は、人間の罪に対する神様の裁きを表す金属でした。この聖堂で、蛇の形を作って、竿の先につけて、そして上げなさいと、神様は命令されたわけです。イエス様の時代の有名な歴史家、ヨセフスという人は、この竿の先には、この横木があったというんです。横木が。そしてそこに横木をつけて、この聖堂の蛇を巻きつけていたということを書いています。つまり、竿は十字の形をとっていたわけです。そこにこの聖堂の蛇が巻きつけられていました。それはまさに、やがて来られるイエス・キリスト、この方が本体であったわけです。この出来事、そしてこの聖堂の蛇、高く上げられた蛇は、 イエス・キリストの十字架を予言する影となっていたものです。やがて来る、この成就するべく、私たちの罪を取り除くために、私たちを罪から解放し、病から解放し、癒すために来てくださるイエス・キリストを指し示していたわけです。私たちの信じている神様は真実な神様です。心からこの方の前に来て悔い改めるならば、私たちを憐れんでくださり、脱出の道を用意してくださるお方であるということであります。パウロはこのことに触れて語っているわけです。今日私たちは、この毒蛇の影響を受けているかもしれません。悪魔の働きによって私たちの内側に苦い思いが起こっているかもしれない。罪の思いがあるかもしれない。私たちの内側が汚されているかもしれない。しかしもし私たちが自分の現実を認めて十字架の前に来るならば、そしてイエス・キリストを仰ぐならば、私たちは清められるって言うんです。私たちは許されるって言うんです。私たちは解放され、私たちは癒しを受け取ることができるって言うんです。これが新約聖書の私たちに対する約束なんです。イエス・キリストの十字架のゆえに、恵みのゆえに、信仰によって救われる。これが新約の真理であるわけです。私たちは今日、この過去の出来事ではない。この予言されていた出来事がイエス・キリストによってすでに成就している。その十字架を振り返って今日仰ぐことができるということであります。今日十字架につけられたあのイエス様を私たちは感謝し、このイエス様を私たちは賛美し、解放してくださった父なる神様に、心からの礼拝を捧げることができるということであります。私たちの主は真実なお方であります。第一コリント10章13節。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。イスラエルの民がいつも不平不満を言ったのは、荒野において、食べること、飲むこと、着るもののこと、衣食住のことでありました。生活のことでありました。私たちも今の時代にあって、何を文句言いやすいかというと、衣食住のことであります。食べること、何を飲もうか、何を食べようか、また住まいのこと、着るもののこと、あるいは私たちの仕事のことがあるかもしれません。私たちの日常生活のことで私たちはいろいろとつぶやきやすい不平を不満を言いやすいものであります。でも死の前にいつも私たちは出ましょう。私たちにとって大事なことはこうして御言葉を聞くこと、聖書を開き、聖書を読むこと、それらも大事です。でもそれらを受けて本当に主の前に頭を垂れて祈ること、あるいはひざまずいて祈ること。目には見えないんですけども、私たちのために命を捨ててくださったイエス様の前に心から出て行って減り下ることです。それを私たちは忘れてはいけません。どんなに聖書知識を積んできても、もう私も振り返るともうクリスチャンになって50年になってしまいました。あっとびっくりしますけれども、50年間この聖書を読み学んでいたとしても、なお私たちは不足のあるものであります。知識はだいぶ溜まったと思います。ついたと思います。でも大事なことは、主の前に減り下るということです。これがなかったら、私たちは決して神様の恵みを受けることはできません。聖霊にある喜びを持つことはできません。聖霊に満たされることはできないんです。天国の光を受けて、これを喜ぶことはできないんです。主の前に減り下るということ。ひざまずいて祈るということ。ぜひやってみてください。もしそれが怠ってらっしゃる方があったら、ぜひ主の前に減り下って、出て行ってみてください。もう一度、 あの昔経験した、いやこの場合経験した、あの新しい命を、主の命を経験することができると思います。主は真実な方です。アメリカの女性でシェリル・フレウィット・ブラックウッド、アメリカの名前が3つぐらい続きますからめんどくさいんですけども、まあ、シェリルさんという方がいらっしゃいました。彼女は11歳の時に交通事故に遭ったんです。美しい娘さんでしたが、将来ミスアメリカになりたいという願いを持ってたそうですけども、交通事故に遭って、そして左足のある骨が砕かれてですね、そして片足が2インチ、約5センチ短くなってしまったんです。で、若い娘さんですので、まあ、それを恥ずかしいと思って、まあ、上げ底の靴を履くことはもちろんですけども、まあ、服装とかなんかで自分の足が短いということを見えないように気をつけ、生活していたそうであります。でも、6年たち、高校生になっていたときに、クリスチャンに彼女はなっていました。そして、彼女よりも熱心な友達がですね、聖書を開いて、彼女をいろいろと励ましてくれたそうです。そしてある時、この友達がマルコの11章23節を開いて、読んでくれたそうです。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。ここにこう書いてあるよ。あなたね、シェリーちゃん、あなたいろんな問題があったとしても、この神様に祈ろうよと言ってですね、まあ、同級生の友達が聖書の言葉を持って励ましてくれたそうです。で、そのもらった御言葉を見て、このシェリルさんはですね、すごく感銘を受けたそうです。一つの言葉が目に入ってきたんです。それは、誰でもという言葉です。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。あ、誰でもと書いてある。私もここに含まれてるんだ。神様感謝します。あなた私を知ってくださってます。で、彼女はこう祈ったそうです。神様、もし私があなたのところに行って、元通りの足をくださいと言うなら、あなたはそれがおできになります。でも、おできになるというだけでなく、あなたは私を愛しており、そうしたいと願っておられるのです。と祈りました。彼女は、神様は癒すことできると信じましたが、でもそれ以上に、この私が神様に愛されてる。誰でもというところに私も含まれてる。神様感謝します。もう私の足が癒されようが癒されまいが、あなたは私を愛しておられます。感謝します。そういう気持ちにさせられたそうです。そして今まで自分は片足短いことを隠そうとして、いろんな努力をしていたけれども、神様もうやめますと言って、わざわざ学校の休憩時間になると学校のホールのところ、一番生徒が行き来する、たくさんの生徒が行き来するところに行って、自分のもう片足短い姿をですね、もうよく見えるようにして立ってたそうです。一日。そして、彼女は家に帰って、その夜、祈りました。お父様、それが何であっても、どんなにたくさんであっても、あなたが私に与えようとしていらっしゃるものを、私はすべて受け取ります。そのように祈ってですね、本当に神様の愛に満たされて、感謝したそうです。その夜、神様が奇跡を行ってくださって、彼女の足が治ってしまったんです。そして彼女は、1980年に、ミスアメリカに選ばれてですね。そしてクリスチャンとして彼女はあちこちの教会で証をするようになりました。神様は生きておられます。私の願いが叶えられました。でも彼女が一番強調していることは、神様は私に愛してくださっている。私は神様に愛されている。癒しが起ころうが起こるまいが、私は神様に愛されている。私は神様のものだ。その感謝の心で彼女は溢れて、そして神様の恵みの中に入れられたということであります。私たちも今日、癒しが起ころうが起こる前が、 このお方を褒めたたえようではありませんか。この方に感謝しようではありませんか。そのような心を持った私たちを神様は喜んでくださるんです。そしてこの方は全能なるお方です。私たちの必要をご存知です。皆さんの必要をご存知です。その中で働いてくださいます。どうぞお立ちください。本当に心から主をあがめましょう。主の前にひざまずきという曲、主を立ちながらですけども、心は主の前にひざまずいて賛美していきましょう。主の前にひざまずき、
主の前にひ
神、アメン。どうぞ私の後ついて祈ってください。愛するイエス様、あなたが私を愛しておられることを感謝します。十字架で死ぬほどに愛してくださって感謝します。イエス様の苦しみを感謝します。十字架の血潮を感謝します。今私の心と思いを清めてください。私の口を感謝で満たしてください。賛美で満たしてください。あなたに栄光を返します。アメン。主イエス様、また今お祈りします。今日来てらっしゃる兄弟姉妹、お一人お一人の上に、あなたの特別な祝福を注いでください。また癒しをも注いでください。体に不調を覚えてらっしゃる方があるならば、どうぞそのところに触れてくださり、今働いてください。今ご自身にしかできない特別な癒しをお一人お一人の上に注いでください。今その体に注いでください。心に注いでください。主イエス様の御名によって癒しを宣言します。今一人一人を引き上げてください。私を心を強めてください。直面してらっしゃる悩みがあるかもしれません。問題があるでしょう。主よ、どうぞその問題の中で、悩みの中で、あなたが働いてください。家族のことについて、子供さんについて、あるいは友達について、どんな問題であっても、主よ、あなたが今聞いてくださっていることを感謝します。主よ、今あなたが働いてくださっていることを感謝します。主よ、あなたは私たちのために脱出の道を用意してくださっている方です。主よ、あなたは真実な方です。誠の神様です。ハレルヤ、ありがとうございます。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アメン。